ひよっこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
さんて、小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者としてひよっこ教員として、はたまた普通のアラサー女として微奮闘中の二人でお届けしています。今回はハチのヨーロッパ留学体験記第2弾をお届けします。前回の配信を聞いてくださった方、ありがとうございます。早速ですが、感想のお便りをいただいているので、紹介させていただきます。ラジオネーム、ダニエル・ジャックさん。一人会を聞いて感想をお伝えしたく書いております。海外生活は大変で辛かったと思いますが、ご自身でしっかり分析して気持ちを整理されているのはとても良いと思いました。経験したことは必ず役に立つと思います。無理せず、ゆっくり進んでください。これからも楽しい放送を無理せず続けてください。ということで、素敵な感想のお便りをいただきました。本当にありがとうございます。なんかすごい嬉しかったですね。なんかただただ悲しい気持ちをぶつけてしまったのかなと思っているんですが、あ、実はちゃんと分析できている感じで聞こえているんだと思って、今どういうふうに自分を考えてるかなっていうのは考えがちなタイプの人間なので、なんかそれをいいよって言ってもらえたのは普通に嬉しいです。本当にありがとうございます。お言葉に甘えてこれからもゆっくり配信させていただきます。では、今回は前回放送の収録を撮ってみて、あ、ちょっと言い忘れちゃったなとか、こういうことを伝えておくと普通に旅行とかに行った時も役に立つかもって思ったことがいくつかあるので、それをちょっとまだまだ生活編なんですけど、その辺をお伝えしようかなと思います。まず一つ目、スーパーマーケット編で、まずスイスのスーパーに行ってもうすごい驚いたのが、野菜の買い方が難しいで、行くとですね、すごい箱の中に野菜がバーって入っているんですよ。で、すごいたくさん種類があるんですけど、梱包されてなくて、これは一ついくらなんだみたいな状態 で、基本的には、量り売りの野菜がほとんどです。他のお客さんを観察してどうやって買うか私は学んだんですけど、基本的には野菜コーナーに量りがあるので、測っていくっていうだけではあるんですが、野菜が入ってる箱の近くに、まあこの野菜はキロいくらですよみたいな書いてあるんですけど、そこに数字が書かれています。欲しい野菜の好きな量をこう自分で選んで持って行って、量りに一旦置きます。野菜のこのラベルに書いてある数字を入れて OK を押すと、多分写真付きでこの野菜ですかとか、聞いてくれたり、まあもしかしたら英語でなくって、その現地の言葉のこれですかって言われるので、まあ合ってれば OK をして、そうするとシールがビーンって、バーコードとシールと値段が書いたものがこう印刷されるので、それを、まあ、気にならない人はそのまま野菜に貼って、で、レジに行って、そのレジでピッてしてもらうっていうことになります。で、野菜コーナーにはだいたい薄い透明なビニール袋とかがあるので、まあ、その中に野菜を測ったものを、測った野菜をその中に入れてしまって、袋の外にテープをこう貼って、で、もう一個欲しい野菜があったらまた測って入れて、シールはまた、まあ、重ならないように貼っておけば全然 OK っていう感じです。で、多分、中身が見れる袋だったらいいっていう感じなのかなっていう気はしたんですけど、ちょっとあまりわからないので、私は結構その袋にいっぱい詰めていくっていうスタイルでやっていました。で、野菜の中にその番号が書いてるのが見つからないものとかがあったんですよ。アボカドとかレモンとかそういう系のもので、これは1個あたりもいくらって量り売りじゃなくって、その値段が決まっているものだったりします。で、そういうのはそのままレジに持っていけば勝手に入れてくれます。で、まあ、小さいお店だったら、その量りが置いてなかったりするので、もうそういう時は、もう欲しいだけカゴに入れて持っていけば、レジで全部測ってやってくれるっていうような仕組みなので、量り見つからない時はもうそのまま持ってっちゃえば、なんとかなるはずです。普通のスーパーマーケットだと、お醤油、酒、寿司酢、海苔、ごまあたりは、基本的にはどこでも置いてありました。 私はあんまり友達もそもそもいなかったし、なんかどこなのかよくわかんなかったからそんなに行ってないんですけど、アジアの食品が売っているようなスーパーマーケットとかも、まあ大きい街だったらあるので、そこだと多分もっといろいろ買えると思います。私的にはお味噌と本だし、だしとおたふくソースを自分で持ってったんですけど、それは結構正解だったなと思っています。どうしてもこれ欲しいっていうものがあれば、液体じゃない限りは持っていくのおすすめです。海外生活すると結構常識だと思うんですけど、卵とかは一回ちゃんと箱を開けて中身見るとかはみんなやってました。でも割れてるのに出会ったことないです、正直。だから卵むっちゃくちゃ高くって、まあ、買ってないからなのかもしれないですけど、割れてたことなかったです。で、私一個もうすごい恥ずかしいんです。やらかしたことがあって、スーパーの中にパン屋さんがもう入ってて、いつもすごい美味しいパンが食べれるんですけど、一個がめっちゃ大きいんですよ。で、いやーなんか最近ちょっとお米食べたい気分だし、ちっちゃいパンがいいなーとか思ってて、でそしたら結構個包装された小さいパンが売ってて、あ、これなんか多分持つし、いいじゃんと思って買ったんですよ。チアとか入ってるやつで、わ、なんか海外っぽいわーと思って、体に良さそうと思って買って、で、家帰って切って食べたら、え、めっちゃくちゃまずくて、お、なんだこれと思って、どうしようと思って、2パック買ってて、まあ、1個はもう無理だ、食べれないってなって、捨てちゃったんですけど、まあ、もう1個どうしようかな、これ食べるの嫌だなと思って、で、スイス生活をしている YouTube を見てたら、プレベイクドブレッドっていうのを言ってて、プレベイクってなんだと思って、もう、それ、焼かないと食べれないパンだったんですよ。マジで恥ずかしい。普通にラボの人たちに言えなかった。焼かないといけないパン焼かないで食べてたとか言ったらやばいじゃないですか。ちっちゃいやらかしいっぱいあるんで、結構しょっぱなで、うわー恥ずかしいと思って。なので、プレベイクドブレッドっていうものがあるのを皆さん覚えておいてください。やっぱ説明をよく読むって大事だなと思いました。そんなに恥ずかしくないかな。いや、当時はめちゃくちゃ恥ずかしかったんだよな。ちょっと考えたらわかるはずなのにな、みたいな。あと、一番大切なこと言うんですけど、まあ、半年とかさすがに暮らしてると、日本食恋しくなると思うんですよ。どんなに日本食が恋しくても、スーパーの寿司は絶対に食べるな。まあ、これは教訓です、私の。もうね、見た目はめちゃくちゃ美味しそうな寿司なんですよ。なんかご飯とかも普通にね、海苔とかも巻かれてるし、サーモンとかも結構いい感じの色に見えるし、美味しそうなんですけど、もうね、全然寿司じゃない。日本食が恋しい時って、あの寿司の味を求めていて、いや、普通の時に食べたら、まあ食べれるかなぐらいの寿司なんですけど、何かそういうものが欲しいって時は絶対に食べちゃダメです。はい。で、食べていいのはサーモンとエビだけ。もうこれは絶対なんで覚えておいてください。まあ旅行とかだったらそもそも恋しくならないと思うんですけど、もうね、食べたら余計悲しくなります。はい。スーパー編、一番大切なことは最後に言いました。じゃあ、二つ目は、まあ、電車の乗り方とバスの乗り方ですが、まずスイスは基本的にはアプリを入れることが大事かなと思います。で、そのアプリの中で乗り換えの検索もできるし、切符も買えますし、早く買うと安かったりするんですけど、その辺もアプリで全て完結しますので、アプリを入れるのめちゃくちゃ大事です。基本的にバスとか、電車も乗るときとか乗る前の改札とかはなくって、もう乗れます。バスが来たら乗ればいいだけ。たまに人がこう回ってきて切符を見せるっていう感じになります。基本的には切符は、まあ、アプリで買った QR コードをこう見せて、それを読み取ってもらう感じになります。まあ、一応多分駅とかで紙の切符も買うことはできるんですけど、まあ、アプリ入れちゃうのは本当に便利です。で、クレジットカード登録すればすぐ買えます。電車の方は、まあ、乗る区間でお金払う感じで、ワンウェイ、片道なのか、ラウンドトリップ、往復なのかっていう感じで自分で選んで買う感じになります。時間によって値段が若干違う時があって、 安い電車を選んで買ったりして、それをちゃんと乗っていくっていうこともできたりしますし、そういう時間指定で安くなるっていうようなカテゴリーもあります。で、バスの方は、1日券と60分とか90分間有効な切符があります。結構いろんなとこ点々とするときとかは便利だったり、まあ、市役所行くときとかすごく便利でしたね。行って、帰ってきて、乗り換えて、大学行ってとかもできたりもするので、バスとかね、そんなにチェック入らなくって、なんかいつやってるんだろうって思ったときに、こうチェックがこう、人が入ってきたりして、はい、見せてってなったりします。で、罰金いくらぐらいだったかな？ちょっと、ちゃんと覚えてないんですけど、まあ、1万、2万ぐらいの、値段だったんじゃないかなと思います。さすがにね、ちゃんと買ってたし、そんなに乗ってなかったんで、罰金を払うことはありませんでしたが、ちょっと電車の乗り方ね、全然日本と違うので、もし旅行とか行かれる前の方は、どういう乗り方なのか、確認してから行かれるのがいいかなと思います。三つ目のトピックは、お金について。で、やっぱり留学前って、大学にお金を払ったりとか、まあ、寮にお金を払ったりとか、あとはビザを取るためにお金を払ったりとか、そういう海外送金が絶対に必要になります。私は普通に日本の銀行の口座しかなかったですが、留学をきっかけに、WISE っていうオンライン銀行みたいなアカウントを作りました。多分日本の銀行だと1回送金に多分3000円ぐらい取られちゃったりすると思うんですけど、WISE は本当に取られても500円とかだった気がするんですけど、まあ、とにかく安く、送れるし、すごく早いし、いろんな通貨対応してくれています。で、私は WISE で、タッチレスの、多分デビットカードを作ってあって、それもめちゃくちゃ使えました。ヨーロッパってタッチレスじゃないと対応してくれないとこすごく増えていて、多分未だに WISE はみんなおすすめっていうものなんじゃないかなと思うので、留学前に海外送金必要だよっていう方とかいれば、ちょっとチェックしてみてください。で、もう一つ、お金のことですごいびっくりしたのが、あちらは請求書払いが結構一般的です。で、例えば、病院に行って何かあったとしても、その場ではお金を払わず、後から請求書が送られてきて、お金を払うっていう感じになります。で、家賃とかの支払いも請求書が届いて払っていたと思います。あんまり銀行でこう、毎月、勝手に引き落としとかよりはもう本当に請求書、日本でいう水道とか電気とかも、クレジットカードとか登録しない方は毎月届くと思うんですけど、ああいうものが来て払うっていう感じになります。で、基本的には銀行の、自分の持ってる銀行のアプリとかを携帯に入れてれば、そのアプリでバーコードをこう読み取れば自動的に、払えるような仕組みになっていました。もちろん ATM に行って払うっていうこともできました。銀行口座作る前に一度だけ請求書を、まあ、ATM で払ったことがあるんですけど、まあ、すごく簡単だった記憶があります。まあ、そんな感じで結構請求書払いがよくあるよっていうのと、まあ、税金の支払いとかも請求書で後から届くので、いちいちお金払えって言われるけどびっくりしないで、これは何の請求書だったのか、こうチェックしながらやっていくっていう生活をしていました。まあ、お金はそんな感じです。で、最後に、まあ、ちょっとしたことで思い出したことがあるんですけど、前回はスイスで何が辛かったかって言ってご飯の話をしたんですけど、もう一つあったなと思って、それがお風呂に入れないこと、もう全部シャワーなこと。で、結構寒いのに湯船に浸かれないって結構嫌でしたね。やっぱなんかそういう文化だからなのかわからないですけど、体の疲れとか取るのはやっぱお風呂入りたくなると思うんですけど、で、知り合いの人に聞いてもバスタブ自体がない大きなお家とかの人も全然いたりして、なんかそれは辛かったなぁと思います。で、お風呂関係でもう一個あるのが、辛かったわけではないんですけど、ですね、あちらの人って髪の毛を洗うのが、金髪で髪の毛とか細い人だと、一週間に一回ぐらいしか洗わないらしいんですよ。で、もう私は日本にいる時と同じように毎日洗ってたんですけど、なんかどんどん髪がベタベタしてきて、洗ってるのになんでだろうと思って、まあいろいろ調べてたら、もちろん香水っていう水が違うっていうのもあるし、 シャンプーが合ってなかったっていうのも多分あったんですけど、アジア人って特に白人系の人と比べるとまず皮脂がよく出ているので、白人の人よりはよく洗った方がいいらしいはいいらしいんですよ。でもあちらの香水だとそんなに洗わない方がいいらしくって、私は2日に1回ぐらい洗っていました。3日に1回だと本当に気持ち悪いって感じだったので、でも洗う頻度を下げたら髪の毛が結構戻ってきて、洗わないと髪が綺麗って結構びっくりですよねもはや洗わない時の方がベタベタしなくなる、通常状況になるみたいな感じで結構面白かったですね。まあ、シャンプーをね変えるっていうのも大事だと思うんですけど、あんま洗いすぎないも結構大事です。あと絶対本当に良くないのが、日本のシャンプー持ってくのは本当に良くないと思います。全然合わないし、多分髪本当に良くなくなっていくので、ちゃんと香水対応してあるシャンプーを選んで、まあ、持って行ったりとか買った方がいいです。あと美容系の話で少しあるのは、やっぱり顔も水で洗わない方が肌の調子良かったです。私はビオデルマの拭き取りで洗顔するようにしてました。クレンジングと洗顔をするようにしてました。いつも洗わないのは気持ち悪いんですけど、それで結構洗う頻度を落とすというか、肌に香水が触れるっていう頻度を落とすと肌調子良くなりましたね。結構一旦あちらの方がやってる通りにやってみるのはありかもしれません。あとは、まあなんか面白いエピソードあるかなと思っていろいろ思い出してみてたんですけど、もう本当同い年ぐらいの女性の方と遊んだ日があって、ちょっと遠くに離れたところに住んでいて、お家おいでよみたいな感じで訪ねさせてもらって、すごい小さな湖が近くにあって、まあ、夏だったんで泳ごうってなって泳いでたんですよ。でお友達とか紹介してもらって、その方と話してて、で私湖で泳ぐ経験ってほとんどなくて、まあ、それも人生で2回目だったんで、湖で泳ぐなんてもうほとんどしたことないみたいな、多分2回目なんだよねみたいな言ったら、え？湖で泳がなかったらどこで泳ぐの？とか言われて、え？海って言ったら、なんか彼女がはぁみたいな顔してて、そうだよねみたいな、そうそう日本ってアイランドなのみたいなお互いのね常識が全然ずれてることをすごく感じて、日本で湖で泳ぐってあんまないですよね。川とかあるのかもしれないけど、彼女はすごい綺麗な湖の周りで育ったんだろうけど面白かったですね。私的には、でも普通に3秒ぐらい停止しちゃいましたもん。私の英語理解してるよねみたいな、今湖以外で泳ぐところ聞かれたよねみたいなそんな楽しいこともありました。いや、ちゃんと思い出してみると楽しいこといっぱいあったなと思います。お馬さん乗ったりとか、めちゃくちゃ綺麗な山でハイキングして湖行って、だいたい湖どこでもあるんですよね、スイスって。綺麗なスイスの周りの国もたくさん旅行したので、なんかそのうちそんな旅行どんな感じだったかお話してもいいかなとか思ってたりしました。では今回は前回に引き続き、まあ、生活面に対して、まあ、こんなことあるよっていうことの補足をさせてもらいました。まあ、皆さん絶対覚えておいてほしいのは、スーパーでお寿司は買うな。もうこれだけ覚えて帰ってくれたら嬉しいです。では、番組に関する感想やお便りもお待ちしております。Twitter、X やインスタの DM、ハッシュタグ、ひよけんで何でもお送りください。匿名でのお便りは概要欄にマシュマロやフォームを記載してあります。お聞きの媒体でぜひフォローもお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございます。またお会いしましょう。オープン。